皆さん今日は、このようにして分かち合う機会があることを感謝します。今日はですね、今まで7つの山っていう話をしてきましたけれども、まあ、その最終回にあたる部分になりますけれども、今日は その中でも地の塩、世の光っていう題で話していきたいと思っています。地の塩、世の光、ね、いいですか。じゃあ一番最初に、実は昨日一昨日ぐらいにフェイスブック見てたら、私の友達がなんか出してたのね、投稿してたの。でそれがすごい今日のメッセージにぴったりだなと思ったので、それをちょっと訳したので、それを聞いてください。でこの人はヨンさんっていう人で、彼女はベトナム人なのね、てかベトナム難民でアメリカに移住してきたうちの一人なんですよ。それでその子が、まあ、今はサマリタンスパースの弁護士をしております。うん、それで彼女が、まあ、カンボジアにちょっと仕事に行って戻ってきた時の話なんですね。じゃちょっと読みます。カンボジアへの旅はとても素晴らしいものでした。サマリタンスパースの現地スタッフを通して素晴らしい神の働きがなされているのを見て、数週間の旅を終えてアメリカに戻ってきたわけですが、帰り道でとても思い出深いことが起きました。27時間以上の長旅を終え、遠いからね、空港にいた、着いた私はとても疲れていました。素早くで税関手続きを通り、早く顔を洗って歯を磨きたいと思っていました。わかりますよね、皆さん旅行した後。そこに TSA スタッフが私に近づいてきたので、質問を受けるのではと嫌な気持ちになりました。しかし彼は、あなたはイエス・キリストを信じていますかって聞かれたんです。で私は一瞬沈黙してしまいました。どうして韓国の飛行機から乗ってきた何百人というアジア人の中から私に近寄ってそんな質問をしたのか分かりませんでした。そうです、クリスチャンですと答えると、いや僕もイエス様を信じたいんだけど、今までのドラッグの中毒の経歴があるし、いろんな罪を犯してきたから無理だと思うと言いました。それで私はイエス様の福音を伝え、キリストが十字架の死で全ての罪を覆うために死んだこと、どんなことが人生にあっても神は彼をとても愛していることを伝えました。人にはそのような挫折があるからこそ神と出会い、神の愛を深く感謝するように導かれることもあることを話しました。彼は私を見た時に光が見えたそうです。そう、私と話さなければと思ったそうです。それを聞いたら疲れが吹き飛んでしまいました。どうぞこの人のために祈ってください。こういうものだったんです。すごいでしょ。でしかも、ね、もう一番もう長旅から終わって、もう歯も磨きたいし皮も洗いたいしっていう、その時でも神様の光が輝いてたんだねって、すごいことだなと思いました。でも私たちも実は、みんな私たちも地の塩、世の光として生きるように召されてるんですね。でその聖句をまず最初に開けたいと思います。マタイの5章13節から16節を開けてください。マタイの5章13節から16節を一緒に読みたいと思います。はい、読みます。いいですか。3、はい。あなた方は地の塩です。もし塩が塩気をなくしたら、何によって塩気をつけるのでしょう。もう何の役にも立たず、外に捨てられて人々に踏みつけられるだけです。あなた方は世界の光です。山の上にある町は隠れることができません。また明かりをつけてそれをマスの下に置くものはありません。食台の上に置きます。そうすれば家にいる人々全部を照らします。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。はい、ありがとうございます。まず一番最初に書いてありますね。あなた方は地の塩ですよって、ね、塩って何か、特にこれは2000年前に書かれた書物でしょ。ということはその頃は冷蔵庫はなかった、はい、そうすると食べ物が悪くならないようにするためには何をしたかっていうと、塩漬けにしたんですよ。 ね、つまりどういうことかというと、塩っていうのはものすごい貴重なものだったし、何かが悪くならないように保存するもの、ね、悪くなるのを防ぐために塩というのがありました。で、先ほどあったように、塩が何、塩気をなくしたら何の役にも立ちませんって書いてあるね。周りと変わらない、ね、そしてそうなると踏みつけられるだけですっていうふうに書いてありますね。そしてまた、あなた方は世界の光ですよとも書いてあります。世界の光っていうのは何ですか。それは周りを照らすためにあるわけですね。だから光がせっかくあるのに、それをこうやって隠してたらね、そしたらその光がどこにあるかわからないわけですよね。そうじゃなくて、かえって高いところです、もしくはその、上に、食材の上に置きますねって。そうすることによって、私たちは光を輝かせることができますと書いてあります。そしてこの Arise and Shine ってね、私たちの教会の名前はまさにこれですよね。起きよう、光を放て、でしょ、ね、目覚めて、起きて、光を放て、ね、なぜならばあなたの光が来て、主の栄光があなた方の上に輝いているからだってあります。 ですから私たちはクリスチャンになりました。だけどそこから今度は世の光として輝くようにと召されています。で、私最近特にギャザリングが終わったといろいろ考えてたんですけれども、まあ、隠れキリシタンって言ったら失礼かもしれない、隠れキリシタン多いなって最近すごい思ってたんです。それで本当に何だろう、何ていうのかな、隠れキリシタンの多いっていうか、多いがメニーの多いんだけど、カバーの多いがある、ね、だからなんかキリスト教なんだけど、ちょっと言うのはばかるなみたいな、そういうのがすごくやっぱり日本にまだまだ強く働いてるなというふうに思いました、ね、だけども私たちは、いや私実はクリスチャンなんですよとね、まだ Can you see over there so that I can see people behind you。ごめん、ちょうど隠れちゃうのよ。すいません、そこがいいですね。すいません。はい、それで、ね、実は私クリスチャンなんですよね。でも今すごくそれを感じています。それはその聖霊がすごく聖霊の風が吹いてて、それで今クリスチャンたちを呼び覚ましてる。すごい呼び覚ましてる。そして今まである意味こう箱の中で信仰生活を守ってきた人たちがある意味カミングアウトってこうカミングアウトしているっていう、うん、そしてそれが本当に周りの人々にすごく知られていくようになる、その季節がやってきた。で、それが起きるだけで実はクリスチャン人口もいっぱいになるし、実はクリスチャンの影響ってものすごくこの日本でも強くなってるんですよ。で、今そのところに今神様が呼んでくださっているということをとても感じています、ね、じゃあところで皆さんに質問なんですけれども、皆さんの周りの人々はあなたがクリスチャンだと知っているでしょうか。手を挙げなくていいですよ、ね、ちょっと考えてみてください。私の周りの人たちは、あの人クリスチャンだよねってクリスチャンだと知っているでしょうか、ね、そして普通の職場の中で、もしくは近所で、どのようにしてクリスチャンとして皆さん生活しているでしょうか、ね、だから例えば職場でね、なんかお茶飲みながら弁当食べながらね、なんかそうだよ、なんとかだよね、あの女子どうとかだよねって、あそうだよねとか言って塩気なしある意味塩気ゼロで全く同化して暮らしているでしょうか。それとも、あ、この話は私ちょっと一線を犯していただくよっていうふうにクリスチャンとしてのこうある意味一線を保っているでしょうか。もしくは私たちがね、まあ、ママ友とかと話して、メイメイさんってこうだよねとか言って、あ、そうだよねそうだよねと一緒に合わせていないでしょうか。それとも、いや私はキリスト者としてこういうことを言うっていうふうにその会話を変えているでしょうか。だからその宣言のいい人ってね、すぐ分かるんですよ。それこそ教会でも分かるんです。いろんな他の教会行ってもちょっと話してるだけで、いやそうです大丈夫ですよとかって宣言が違うんですよね。そういうのってやっぱり塩気だなってすごく思います、ね、教会の中でもそうね、塩気ピリッこう塩気のあるクリスチャンだなっていうのはすごく分かるんですね。それで私たちの周りでも例えばまあいい例か分かんないけど、うちの親父さんマサルちゃんはみんな周りねクリスチャンだと知ってると思いますっていうのは、まあ素だからっていうのが一番の理由だと思うんですけども、血の塩として生きようとしてるかどうか分からないんですけども、すごいクリスチャンとしていつも、まあ、振る舞ってるんですね。でなんか誰かが隣にいた時に、お狐さんってあるじゃん、稲荷神社っていうの、そう、そしたらこうやってトントンって言って、これ拝んでんのこれ拝んでんのって、狐 ツネだっけよとか言って、なんかまあ普通にこれキツネですよって言ったりとか、あのイエス様信じるといいぞとか、俺なんかなとか言って、あちょっと待ってもう泣いちゃうからグイって涙を拭いて、それで証しを続けるみたいな、そういう感じでこう普段話してる時もすっごいそのまま素でそのままのありのままで説得しようとかじゃなくて、すごいあの神様のことを話したりするんですね。で、何かある時にイエス様のことを伝える時ってあると思うんですよ。例えばリナにこの話していいって言わないかったけど、あの例えばリナちゃんの昔のあの教室でちょっと別にいざこざってことじゃないし、あのその子たちともすごく仲いいんですけど、ちょっとしたあの、まあ、あのこといざこざがありました教室で。であのリナが先生に呼ばれて、でお前あのあんな風に言われて嫌じゃなかったのかとか言って、いや私別に大丈夫ですとか言って、まあ、リナが言ったのね。であの私お祈りしてるから、そういう時はお祈りするから大丈夫ですって言った。そしたらえ
そんなことに絶対言ってない、
なんだっけ、あのあまあ、いや、えそれであのあじゃあその話やめた方がいいかな、
うん、別に。
でそれでそしたらえってお前誰に祈ってんだ、したらそしたらお前もしかしてってなってカミングアウトみたいな、キリストなのかでキリストなのかと言われると、まあ、キリストではないけどみたいな、だけど、まあ、イエス様は信じてますとね。だからなんかそういうふうに何かあった時に、あ自分の信仰、あの人信仰を持ってるんだとかって話の中で出てくるはずなんです ね。そしてまた別の聖句でこのように書いてあります。私たちはキリストの施設ですよと書いてある。施設っていうのはその使わされているもの、大使ですというふうに書かれています。それをちょっと見たいと思います。第2コリント5章17節から20節です。第2コリント5章17節から20節、はい、これも一緒に読みたいと思います。第25章17から20です。じゃあ読みましょう。3、はい、誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って見よ、すべてが新しくなりました。これらのことはすべて神から出ているのです。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。すなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、違反行為の責めを人々に合わせないで和解の言葉を私たちに委ねられたのです。こういうわけで私たちはキリストの施設なのです。ちょうど神が私たちを通して懇願しておられるようです。私たちはキリストに代わってあなた方に願います。神の和解を受け入れなさい、ね、つまり私たちは何て書いてますか、神の施設なのです。施設というのは大使館の大使みたいな感じですよね、うん、だからつまり私たちは何人ですか、未国人なんだよね。神の国人なわけ、未国人。だからパスポートは今神の未国人なんですよね。そしたら三国人、ごめん、それごめん、だけども三国の人が日本に使わされてるわけ、仙台に使わされてるわけ。だから今私たちが行くところはどこでもこう大使館でこう歩いてる感じと思ってください、ね、そうすると例えばじゃ あのここだと難しい。例えばインドの大使として自分がインドに行ったとしますよね。そしたらインドに使わされた日本大使の役目は何ですかって言ったら、異国で自分の国を、代表することなんですよ、ね、だからそのインドに行ったからじゃあインド人みたいに右手で上手にご飯食べられるようになろうとか、サリーをきれいに切れるようになろうとか、別にそれが目的ではないわけ、ね、目的はそうではなくて、私たちがその異国において自分の国を代表することなんですね。だからそれを私たちは生きていくと考えたら、もうこの国ははっきり言って異国なんです。だからちょっと心地よく同化してたいけど、そういう言い方は私たちが御国の人となった以上は続けることはできない。続けてもいいんだけども、それは神の御心じゃないんだということを私たちは覚えていなければなりません。だからそういう意味でも私はどこ行っても私クリスチャンです、私イエス様は信じてますと、ね、そのように与えられている場所で輝いていくんだということを私たちは決めていかなきゃいけないなというふうに思います。アメンでしょうか、ね、じゃあそれどんな風にしていくのかってね、先ほどもちょっと言いましたよね。そういうの合わせないとか、何かあった時に例えば悪ふざけの話でも合わせないようにするとか、ここは一緒に行かない方がいいなと思うところは行かないとか、 そういったことをやっぱり自分の中で決めていく必要があります、ね、そしてまた何か悩み相談された時にもその神様からアドバイスをする、神様から助言をいただいて助言する、ただ話聞いて合わせてあかわいそうかわいそうで終わらないで、ね、あえてちょっとその人は最初びっくりするかもしれないけどでもさっていう風にしてそのためになるアドバイスを語ってあげる、これもいいことだと思うんですね。でなんか前あのヨシが言ってたけどどっかで話してた時にいやこれこれで嫌になっちゃいますよねとかっていう話になったってね、職場だったか病室だったか忘れちゃったけども、そしたらいやでもね喜ぶことって選び取ることできるんだよっていうそういう話をあのヨシがしたんだっていうことを言ってました、ね、もしくはどこかでちょっと腰が痛いとかね、そしたらあかわいそうだけじゃなくてああの私クリスチャンなんですけど祈っていいですかって、ね、そういうふうにして癒しのために祈る、ね、そして何か会社で問題がありました、その時に神様からの解決策を祈って、そして神様から与えられたものがあればそれを語っていくとかね、そしてその解放のミニストリーっていうのもすごい大きいと思うんですよ。やっぱりいろんなことを聞いてるときにあこの人ここのとらわれがあるんだなって予言的に分かるよね、話聞いてて分かることよくあります。そしてそのことをあの頭の中で口に出さなくて祈ることもできるし、もしくはそれに気づくための何か質問を投げかけるっていうこともできますね、そういうふうに、もしくは何か悲しいもんね、誰か例えば家族でお葬式がありましたって言った時に本当に共に泣き、ね、そしてその人にその愛情を表現していくとか何か花を送るとかそういうふうにして何かこの人に対して一歩進んでなあの神様からの慰めを届けることできないかな、そんなふうに考えることもできます。そう思うと私たちは私たちの周りで輝くことができる、そしてまた神様の愛を表現していく機会ってたくさんあるんですね、本当にたくさんあるんです。だから例えばあの掃き掃除しててもあこんにちはつって、あ私まだメイクしてないんだよつってあの玄関から戻ることもできるんですけども、そこから行ってあ天気いいですねって言ってね、あの話しながらちょっと近づいて少し話すこともできますよね。だからそういうふうに考えていくとあたくさん機会ってあるんだなというふうに思います。でここからですね、ちょっとそのまた七つの山っていうところにあの戻りまして、この、全部をやることは当然ながら時間的にできないので、あの見ていきたいなというふうに思うんですけれども、この残りの6つの山の中から特に注目したいことをいくつか焦点当てて見ていきたいと思います。まこちゃんごめん、これ何回も暗くなって何分か分かんなくなっちゃうね。あ分かりました。あでも分かんない、時間がわからないんだよね、ごめん、はい、はい、じゃあこの前私たちが今話してたのは、私たちはただ教会で神様のことを礼拝するだけではなくて、それぞれ与えられていた場所があると、そこを神様の御国の権威と、そしてまた御国の文化を持って入っていく、占有していくんですよという話をしました。そしてその中から特に政治の山ということについて前回話しました。じゃあ限られた時間の中でいくつかだけピックアップしてちょっと話したいと思います。まず一番最初、経済の山に関することです、はい、経済っていうのはごめんこの前の表を持ってくればよかったね、経済の例に山にはマモンの例っていうのが働いています。でマモンの例っていうのは何かというと、これは貪欲と貧困の例です。つまり貪欲と貧困ってある意味逆にあるような感じや、貪欲っていうのはもっともっと欲しい、だけど同じ貧しいって言葉使うんだよね。で貧困も貧しい、ね、だけどもどちらも神様から来るものでないし、実はこの貪欲があるから貧困があるとも言えます、ね、密接に関係していることなんですね。で例えばじゃあ考えてみましょう、人身売買とか、ね、それから搾取に基づいた富、ね、すごい安い賃金で働かせたりとかね、うん、そういうのっていうのもこれは貪欲の罪から来ているものです。しかし貪欲があるがゆえに安い賃金で、ね、もう不当な労働の仕方だけどその条件飲まされて働いている貧しい人たちがいます、ね、だからこれどちらもがその経済の中に働くマモンの例によってそのようなことが起きているんです。そしてまた私たちの生活を見るならば物質主義っていうのもそうだよね。私たちがより良い暮らしをしたい、より便利な生活をしたいということでね。だけれども箴言の30章9節にはこのように書いてあるんですね。神様私にちょうど良い富を与えてくださいって書いてある。ちょうど良い富を与えてください。 私があまりにも富を持ちすぎて神は誰だと言わないために、そしてまた私があまりにも貧しすぎて神の前に罪を犯すことがないようにしてくださいって書いてある。でこれとても素晴らしいことだと思いますね。というのは私たちが、うん、なんていうの、ハンドルできるというか、私たちがちゃんと扱える富の量ってあるわけ、ね、だから突然にお金持ちになっちゃうと本当にその人たちが人生の破線になっちゃってること多いですよね。それはやっぱり自分ではとてもこう対応しきれない富がボーンってきちゃうと、それってやっぱり祝福に なれない時もあるわけね、だから神様、私がその扱いきれるだけの富を持って私を祝福してくださいって祈ること、これは大切です。しかしそれと同時に私たちが小さいことにも忠実であるけども、大きい富が来ても私たちがプライドだとか、うん、そのそういったものに流されずにそのことを神のためによく使うことができるように訓練されていくこともとても大切です。と言いますのは、神様はめっちゃお金持ちなんですよ。知ってましたか？めっちゃお金持ちなんですよ。実はこの宇宙全部の持ち主が神様なんです、実はとか言ってってことは、もし神様があなたをすっごい祝福してめっちゃお金をつぎ込みたいと思えばできるの、とっても簡単にできるの。でなんでそれが起きていないのかというと、まだ私たちがそれをちゃんと取り扱って神の御国のために用いていく術を知らないからなのかもしれません。おそらくそうだと思います。そしてピーター・ワグナーって、ね、ちょっと先何でしたっけ、3ヶ月前ぐらい前に亡くなりましたけれども、彼はその富の意向ということについてすごい話した人です。それは聖書 の実はイザヤ書の60章に書いてあるんですけど、あちょっと開けますか。イザヤ書の60章5節ぐらいに書いてあるんだけど、それは5節ですね。海の富はあなたのところに移され、国々の財宝はあなたのものとなるからだって書いてあります、ね、つまりどういうことかというと、不正の富、もしくはそのようにして悪いことをしてお金をがっぽり稼いでいる人たちの富が義人の手に移されていくよというふうに書いてあるで、なんでそのようになっていくかというと、それはなぜ今まで起きなかったかというと、ピーター・ワグナーが言うには、それは牧会的な教会の構造の中ではそれを使うことができなかったからですっていうわけね、そうではなくて、御国マインド、御国の見地を持っている、ただ教会だけじゃなくてそれ以上の見地を持っている使徒的、予言的土台の上に据えられた教会、そしてまたクリスチャンたちでなければ大きな富が来たところでそれを御国のために用いていくことができなかったからです。だけれども今教会に使徒的予言的土台が添えられたから、今からますます富の移行が起きていきますよというふうに言っているんですね、と言いますのは、この社会でお金が十分に用いられる神の御国の働きって山ほどあるわけでしょ、ね、伝道のために用いていくことができます。そしてまた虐げられている人々をケアするためにもいろんなことができます。そしてまた社会を加えるために私たちは富を用いていくことができるんですね。だからいつも言いますけど、聖書に神はあまねく全地を見渡してご自分と心が一致している重なっている人に道からを表してくださるのですって書いてある。だから私たちがそのように神様と同じ心を持つときに、神様は私たちを通して道からを表したい、そしてまた富を与えてそれを使って御国を前進させたいと、そのように願っているんです。だからそのことをまた経済の移行ということが起きていくことを、ますます期待していきたいと思います。アメンでしょうか。そしてまたこれからますます中止の見ていかなければいけないこと、それはメディア、エンターテインメント、そして芸術の山です。ね、でこれがその表を見ると、まあ、2つの山にまたがっているんですけど、まあ、これちょっとひっくるめて考えたいと思います。まず皆さんもよくご存知のように、私たちはここね何年で入ってくる情報量っていうのはものすごく増えました、ね、そしてこれますますメディアとかエンターテインメントっていうのが社会、そしてまた価値観、そしてトレンドっていうものを大きく変えていく力をこれからも増やしていくことになると思います。だから本当に情報量っていうか、テレビ一つとってもね、昔はテレビ見てたんだよみたいな、まあ、今もテレビありますけれども、そのテレビっていうのは、なんていうの、なんかプロダクションとかなんとか制作会社が作って、でそうやってやったものを私たちがテレビでつけてみるっていうね、今もまあそうですけど、だけどもそれ一体それプラス今は YouTube が出てきました、ね、YouTube は You があなたがチューブする 番組を作るっていうものですね。でこの YouTube でもうみんながテレビを作る番組を作ることができた、できるようになった。だから一気にコンテンツがめちゃめちゃ増えましたね。そしてそれだけじゃなくて情報の取り込み方もすごい最近変わったなと思うんですよ。というのはもう Facebook なんかもそうだけど、要点だけパッと教えてくれないって2、3分で何が起きてるかサクッと教えてくれないみたいなところがすごいあるわけ。だから何かに対してこう深く読み込む、もしくは長文を読むっていうこと、それがすごくなくなってきてますね。そう言ってますね。そしてまた読むときもどっちかというと動画で 2,3 分でパッと見たい、読むよりっていう風になったね。で実は子供の本なんかもそうなんですよ。私びっくりしたんですけれども、最近すごい売れてるっていう本があって、開けてみたらちょっとブログっぽいわけ、開けた感じが。だからこういう風に読むんじゃなくて、こう左から開けてブログみたいにこう字体が変わったり大きな字があったり小さな字があったりして、そうやって読んでいくんですよ。だからますます子どもたちはこうなんか長編のものをじっくり読むってことをしなくなると思うんですね。それでそのように変わってきました。そしてそれだけではなくて、先ほど言っていたその人身売買というのがありましたけれども、その児童ポルノであったりとか、それから性的搾取ですねを通して、そのたくさん のポルノとかそういったコンテンツというのがものすごく増えています。そしてそれがあるからこそ、そのような人身売買とか、またその搾取っていうことが起きているし、それを通してその不正の富っていうのもものすごい額が入ってくるようになっているわけです。だからこそますますね、この人身売買とか性的搾取っていう問題が減らないわけですね。これはますます大きな問題になっていくと思います。もういたちごっこみたいになっちゃってるからね。だからここでもクリスチャンの働きというのはすごい大切になってくると思います、ね。そしてまたそのメディアの山っていうところに表に書いてあるのは、恐れがメディアの山の例ですよっていうふうに書いてあるね。つまり良い知らせではなくて、この悪い知らせをたくさん流す。そしてニュースがいっぱいあるからよりよく分かるようになったかと思うと、実はそうではなくて、すごいこのことをこういうふうに取ってほしいっていうふうにして、こう曲げて伝えるっていうこともすごく今起きています。だからそういう意味でこう建設的なニュースではなくて、意図的に曲げて批判する、せっかく何かやろうとしているのにそこにこう横槍を突っ込むような、そういったニュースっていうのもものすごく増えてきているなというふうに感じます。そしてまた芸術の山を見ると、芸術の山の例は何ですかって言ったら、イゼベルですよって書いてあるね。イゼベルが主権者です。なんか芸術イゼベルって言うと、はーってなんかイメージ湧きますよね。すごいこうダークな、ちょっと怖悪魔とか悪魔的で官能的で、こうまやかしをもたらすような人々が破壊へと人々をこう引き込む、こうダークなセクシーみたいな感じですね。でもこれ本当に起きていることで、よくケイティ・ペリーなんかもね言ってましたけど、私は悪魔と契約しましたって、私を魂を売るから私をスターにしてって、ね、そういうふうにして本当に悪魔に売ることで、魂を売ることでスターにしてもらうということも実際起きてるっていうんですね、だけれどもそれがまあそのダークな部分ですね。だけれどもそれを考えると、一方メディアによってこう素晴らしい恩恵っていうのももたらされているわけです。例えばその今はポッドキャストっていうものがありますよね。それでいろんな教会とかいろんな素晴らしい説教者たちのメッセージをそこまで行かなくても聞くことができるようになりました。それによって私たち多くの人々がいろんなメッセージを聞いて成長する機会になっています。そしてそれだけじゃなくて、最近動画がね、そのアメリカの素晴らしい動画を日本語の訳をつけてくれて、そしてそれを見て成長している人たちもいるんですね。で今日はロイド・ミオさんの話をしようと思ってたんですけど、例えばロイド・ミオさんっていう人がいるわけで、彼女はリーハイ・バレーって言って、ぜひ見てほしいんですけども、そこからいろんな素晴らしいものを持ってきては字幕を自分でつけて出してます。で私彼女に会ったのが多分3年ぐらい前だったと思うんですけども、その時に彩子さん、私いろんなもの字幕つけてんだけど、これをどうやって出せばいいか分かんないのよって、どうしたらいいかなっていう話をしてたわけで、そうだねとか言って、終わっちゃったんだけど、そしたら彼女のやっぱりいいものっていうのはみんなが見るようになるわけですよね。でだんだんこの人がいいものを出してるってことで、すごいその視聴者数っていうのが増えてって、そしてまた登録数っていうのもすごく増えていったんですよ。そしてそこをから聞いて、そしてそこを通してイエス様を信じる人々が今起こされてるわけ。それで私イエス様は信じたんです、どうしたらいいですかっていうふうにして、ロイド・ミオさんに連絡をするようになるっていう人たちも増えています。
言ってもいいですか。なんとロイド美容さん経由でハレルヤですね。不思議なんですけど、私でも今日その話をしようと思って、私ロイド美容さん経由だって知らなかったの、さっき知ったんですよ。うん、でもそのようにして私たちの教会にもね、彼女を通してそのようにして動画からね入ってきて、すっかりいろんなこと学んで、もうジャンプするよ飛び込むよの勢いで教会に入ってくると素晴らしいですね。だからこういうふうにしても今ますますメディアというのは、その私たちが神様と出会ったり、そしてまた成長するためにも用いられていくと思います。そしてまた良い映画っていうのもたくさん出てきてますね。例えば去年だったら復活とか奇跡とか命の力とかね、あ、命じゃない、祈りの力とか、いいクリスチャンの映画が沈黙とかね、そういうあのいいクリスチャンの映画がすごい出てきています。そしてそれが興行成績っていうんでしたっけ、その売り上げもすごいんですね。でハリウッドじゃないところから今そういったものも出てきています。そしてそういうものを通して有名になったその俳優とか歌手とかスポーツ選手っていうのが、自分に与えられた立場を用いて福音を伝えたり、また信仰を表明している人々もたくさんいます。そういう意味で今までは自分はクリスチャンですって言わなかった、有名人たちが最近、カミングアウトでねしてきて、それでいや私クリスチャンでこうなんですっていうことを明かしするっていうことを、ものすごく最近聞くようになったなというふうに思います。で最近あのティム・ティーボーって知ってる、ティム・ティーボーって NFL のアメフトの選手ですごい有名な人なんですけれども、彼もいつもあのコートにゲーム入るとき祈ったりとか、ゴールスあのなんかやると神様を称えますとかって、こういうサインとかして、私はイエス様信じてますというのをすごくあの前面に出す人なんですね。で彼はそれと同時に自分 の儲けた収益からたくさんのチャリティー活動をしています。で本当に 2,3 日前にあの彼がインタビューを受けていて、それ、ね、こんな風に言ってたんです。僕はあの素晴らしい選手として名を残すことは全く興味はないんだとね、所詮ゲームだし、そのこの日を生き延びようとしている人々の緊張感やチャレンジとは比べ物にならないんだよって、貧しい人たちにいろんなことやってるからね。で選手っていうのは僕のアイデンティティではなくて、僕のアイデンティティっていうのはもっとずっと大きなものなんだ。神様の愛を持って周りの人々を愛して、そして愛すことなんだよって。でも今このようにしてプレイヤーとして神様のことを伝えたり、貧困に苦しむ人々を助けるためのプラットフォーム、ね、まあ、場所ね、プラットフォームが与えられていることを感謝していますっていうふうにあの答えてたんです。素晴らしいですよね。だからこのプラットフォームっていうのを考えていくべきだと思うんですよ。自分が与えられているプラットフォームなんだ、ね、ここを通してこういう場所が与えられているから、だからここで自分が、神様が私に栄光を与えてくれたから、だから神様に栄光を築くことができるんです。で例えばあの私たちがよく知っているのはロナウドだよね、あのサッカー選手のロナウド、ね、この前もなんだっけあれ何の優勝だっけ、ワールドカップなんだっけ、あのブラジル人の優勝した時に、優勝するとあのハチマキ出てくるでしょ、ハチマキ出してジーザスって書いてあるやつを、あれなんだ、ネイマール、あ、ネイマール、ロナルドじゃない、ごめん、ネイマール、ネイマールで、あのハチマキしてジーザスって出してくるでしょ。あれも神様が彼に栄光を与えてくれるわけね。そしたら栄光を与えてくれるから栄光を返すわけね。それが栄光を返すってことはね。だけどもあれであの栄光なくて負けちゃったら、あのハチマキはポケットに眠ったまま行くしかない。だけれどプラットフォーム与えられて、ここにね、どうあのビデオで、え、動画、ビデオが行くから、ビデオじゃん、なんて言うんだっけあれ。だからそこでハチマキしてジーザスって栄光を返すわけですよね。だからそのようにして私たちもそれぞれ与えられているプラットフォームっていうのは何だろうかということを考えていかなければいけないと思います、ね、そしてあとあの最近、ちょっと教育と家族に関してもいろいろ話したいことあるんですけれども、また別の機会にしたいと思います。ちょっと時間が あれなので、だけどもあのこの前2週間前かな、私あの WLI の通訳で13時間ぐらい、もっとかな、予言の通訳をしてたんです、それであのすごい勉強になったんですけれども、それでその後に、私も予言していただいて、でその中の予言の一つに、あなたのもとに若い夫婦がたくさんやってきますよと、そしてその時にあなた方が持っているものを彼らに与えて、そしてまた教えていきますっていうあの予言でした。 でそういうこと聞くときに、ああでも私別にあのファミリーカウンセリングも資格もないし、まあ、あの何を教えたらいいのか別に学んでそんな学んでないよっていうふうに思うんですけれども、だけれども例えば自分の、ね、人生で考えるんだったらば、やっぱ神様の恵みによって幸せな結婚をすることができたわけです、ね、でだけど私高校生の時とかはもう本当にひどい付き合いばかり周り見てたから、自分が幸せな結婚できるとか幸せな結婚があるんだっていうことを考えることもできませんでした。そういう可能性っていうことに対して希望を持つことすらできなかった、うん、それを思うと本当にすごいことだと思うんですよ。今幸せに結婚してるっていうことはね。だけどもそしてそのように神様が私を連れてきてくれたここまで、ね、そして神様がまた日々教えてくれて、その良い結婚生活を維持するためにはどうしたらいいのか、そしてまた良い家族生活を維持するためには何をしたらいいのかっていう秘訣を日々教えてくれたわけですよね。で教えてもらったことを実際にやってみて、そしてまた祝福されるっていうそのサイクルの中を生きていくわけですね。そしたら、あ、だったらシェアすることあるよねって思いますよね。そうか、自分が神様が普段今まで教えてくれた中、ね、この旅路のことをそこから分かち合っていけばいいんだって分かるわけです、ね、だからそうやって思うときに皆さん一人一人の旅路ってあるわけ、ね、でその中で葛藤したり失敗したりしながら習ってきたことってあるんですよ。でそれが皆さんの他の人々に分かち合うことができるパンになっていくわけ、ね、だからそれが神様の素晴らしいところなんですよね。ね、だからそれはその私たちがただ何か習って、習うこともすごい大切ですけども、習っただけではなくて経験に基づいて、そしてまた神の力を経験したっていうね、力をあの受け取ったっていうね、そこから来ることを私たちは人々に教えていくことができるんです、ね、だから、そのことを最後に読んで、終わりたいと思います。第2コリント4章5節から7節を開けましょう。第2コリント4章5節から7節です。じゃあ一緒に見ましょう。3、はい、私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、主なるキリストイエスを述べ伝えます。私たち自身はイエスのためにあなた方に仕えるしもべなのです。光が闇の中から輝き出よと言われた神は、私たちの心を照らし、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださったのです。私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかにされるためです。はい、でだからこれ素晴らしいよね。だから私たちはその山を勝ち取っていきましょう、与えられたところで輝いていきましょうという時に、いやでも私そんなもんじゃないしって心配する必要がないわけ。なぜならばここに書いてあるでしょ、自分自身を述べ伝えるんじゃないんだもん、ね、自分自身を述べ伝えるんではないんじゃなくて神様を述べ伝えていくわけです ね。だから私たち自身はこの7節にあるように土の器に過ぎないんです。でもこの土の器に宝が入ったわけ。素晴らしい。この土の器に素晴らしい光が入ったわけなんです、ね、だから私たちは安心して神様のことを伝えていくし、光を輝かせていくことができるんだって自信を持って日々歩むことができるんです、ね、そしてそのために必要なものは情熱です。ね、この世を輝かしていくための情熱は何かって言ったら、あ、ガソリンは何かって言ったら情熱なわけ、ね、でもこの情熱も神様から来るものです。だから神様は私が光を輝かし続けることができるように、あなたからの情熱ください、ね、この情熱をガソリンとして、ね、あなたと前進し続けることができるように助けてくださいと、そのように祈っていきたいと思います。はい、それでは皆さん宣言 したいと思いますので立ちましょう。はい、じゃあ私の後につけて言ってください。はい、じゃあいきます。私はクリスチャンです。
私はクリスチャンです。
逃げも隠れもしません。
逃げも隠れもしません。
行くところどこでも
行くところどこでも
アイデンティティを変えません。
アイデンティティを変えません。
私はクリスチャンです。
私はクリスチャンです。
先代に向かって宣言します。私はクリスチャンです。
今クリスチャンたちが目覚めると宣言します。クリスチャンよ、起きよ、
光を放て、
起きよ。